まもなく梅雨入りも近いのでしょうか。キッド、
シンクのファミコン名人への道かっこ笑い7-4、イエーイ。
パーソナリティのファミコンキッドです。そして
ファミコー男子の神田シンクでございます。
この2名でお送りいたします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、まあ6月に入ってですね、
はい、
あの梅雨入りとかもね、うん、ぼちぼちなのかなと思いますけども、うん、まあ雨のね、
はい、
多い季節ですが、
そうです ね、もう雨困るんですよ本当にね。この天然パーマの遺伝がもう毎回言ってますけど大変なことなんです、髪の毛がバーンとね
まあね、ただな、雨は雨でいいこともあってですね、うん、はい、あの、まあ、一番私がメリットとして感じるのがですね、あのお昼とかに、まあ、混んでいるお店とか、まあ、あと夜混んでいる、居酒屋さんとか、うん、何でもいいんですけど、うんうんうん、食べ物屋さん雨の日は結構空いているという、
ああそう
ありまして、
ほうほうほう、なんか
例えばその、銀座あたりで一回お昼食べてた時に、うん、ものすごいその美味しいカレー屋さんがあって、はい、限定20食とかいうカレーがあるわけですよ。まあ銀座って実は築地が近いので、
はい、
の築地の海鮮物をどっさり入れたシーフードカレー、はい、限定20食っていうのがあって、
うん、
いつも売り切れっていうかなくなっちゃってて、うん、ただ雨の日に、
はい、
あれもしかして雨の日だったらいけるのではと思って行ってみたら、うんうん、あったんですね。
うわ、
めっちゃうまかったですね。
そうか、あとあの雨の日特別割引とか雨の日限定のメニューとか最近ありますよね、
うん、そうそう、だからね、雨って言ってもまあ嫌だなっていうのもありますけど、うん、いいこともあるので、
うんうん、
そういうね、雨の日の中での良かった探しを、
あ、そうですね、あと、ね、雨宿りにはあの寄せとかね最適ですからね。そうそうそうそう、雨が止むまでずっといられるっていうねぜひぜひ、ね、
皆様の雨の日の良かった探しをねメッセージいただければと思います。ということで、7-4いってみましょうか。
ジョリーホスターを見てきました。
本編カリー、
イエーイ。
ジョディ・フォスター、
はい、あの女優のジョディ・フォスターなんですけど、はいはいはい、あの羊たちの沈黙で、はいはいはい、あのクラリスをやってた、うん、まあ、映画監督としても活躍していて、今度新しい映画を撮ったので、うん、来日してるんですけれども、ほうほうほう、それ の、 あの映画と試写会と舞台挨拶にちょっと行ってきまして、うん、遠くからね、うん、もう監督のこう登場ですって言ってわーって出てくるんですけど、うん、ハリウッドのオーラが
う
わ
ー
って思って顔小さいとかあの普通月並みな感想を思って見てたんですけど、うん、もうやっぱね違うなと思って、うん、もうね、女優としても才能があって監督が、まあね、で綺麗で、うん、すげえなと思ってたんですけど、あの司会者の人があの今後のご予定は何かあるんでしょうかみたいなことを聞いた時に、とにかく寝たいですって寝て、あとはあの家に帰って犬と子供と遊びたいですって、わかるって
なるほどね、
ちょっとあの親近感をすごい、はい、受けたという経験をしてきました、
まあね、その追い込んでね、
はいはい、
作品を何かね生み出してね、
それ
が終わったら寝れるぞっていうその感じ
もう言った瞬間笑っちゃうわかる
いやいいですね、生ジョディ・フォスターということでね、
はい、キラキラしてました。
なのでね、皆さんもそういうあの会える人には会う機会があれば会っておくというのはね大事なことなのでね、ぜひね、こういう人に会ったよとかありましたら、はい、メッセージなどいただければ、うんうん、ということで、今回はですね、あのテーマトーク会でございまして、はい、何か今年は30周年とかいうのが多くですね、
はい、
まあ、まずドラクエ30周年と、
そうですね、
ドラクエ初代1が出てから30年経った。
今すごいですよ、あの新宿の地下に、
あ、はいはいはいはい、
あの大きな黒板アートで、まあ黒板かチョークで書いたのかこれはぐらいの感じで、
はい、
守衛さんが ね、 ね、あの守ってて、うん、もうすごいピサロナイトみたいな
あのドラクエヒーローズ2のね、はい、あの宣伝用のね、
そうでした、
なんかでっかい広告の横に、はい、その黒板みたいなのに書いたやつがあるということでね、うん、 もうすごい皆さんがね、うん、あの人が群がっているということでね、
なんかあのツイートとかするとだんだん消えてくっていう、ね、イベントだ。その前はねモンスターの絵が描いてあって、今はヒーローの絵が描いてあるんですけど、
でまあドラクエがあって、はい、それからファミツが、はい、30周年だということがありますっていうのと、それからまあ30周年っていうか31年なんですけど、はい、ファミコン新剣、はい、あのジャンプに乗ってた、うんうんうん、まあ宮尾雄帝キムコーでおなじみのね、はい、堀裕二さんとかがやっていたファミコンの特集のファミコン新剣が31年ぶりに復活して、はいはい、新刊が出たという、ね、そうですよね、感じのがありましてね、うんうんうん、なんかこう30周年というのが今年は多い。
そうです、
1986が結構いろんなことがあった年なんですかね、その
ファミ、
ね、
ファミコン関係で、うんね、ちょうどやっぱり、
うん、ということで、まあ、今回のテーマは30年前の思い出という、ね、非常に、まあ、もちろんそのドラクエでも何でもいいんですけど、
ね、これ思い出ある時点で30以上だ
もんね、まあ、っていうね、もうあの20代の方は30年前って生まれてないしっていうことになっちゃうので、まあ、あのいろんなメッセージをいただいてるんですが、はい、うん、まずは、杉江忠さん、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
30年前さだまさしのセイヤングというラジオ番組が楽しくて楽しくて毎週土曜の夜が楽しみだったということで、ね、ありがとうございます。いいですねセイヤングね、
そう
あのねさだまさしはね、はい、めちゃくちゃトークが面白いんだよねこの人、
はいはい、
あの NHK とかでもね、やってますけど、うん、あのね、まあ、もちろん歌手なんですけど、はい、めっちゃトーク面白いねこの人、セイヤングいいねラジオね。
それを聞いてた、30年前聞いてた。
あのねラジオ番組って、うん、そのテレビだったら、はい、まあ普通にビデオでね、うん、録画できますけど、はい、ラジオ番組ってなかなかその、
う
ん、保存する、
あ、そうですね、
録音するって結構テレビに比べると難しくて、
うん、
だから、まあ、結構その場で、
うん、
リアルタイムで聞かないと、うんうん、まあ、もちろんテープとかに取れますけど、うん、結構めんどくさいので、
そうでしたね、
なので、
う
ん、このねラジオが楽しみっていう感覚すごくわかりますね。
あ、いや
私あのね、ね電撃文庫とかありますけど、はい、あれの、うんうん、電撃じゃなかったかな、なんかその枠だったかわかんないですけど、あのクリスタニア、
はい、
ロードストー戦記の、はい、後の話、漂流伝説クリスタニアっていうのがあるんですけど、それの一番最初の話、始まりの冒険者たちっていうのが文化放送でやってて、ラジオドラマなんですけど、もう次の週が楽しみすぎて、
ラジオドラマ、そのライトノベルとかアニメとかのラジオドラマでは特別シナリオでやってたりするじゃないですか、うわーって言って、これそれ絶対私テープで保存しました。
あ、もうね、これがどうなんだよ来週みたいな、ね、ラジオ番組が楽しみっていう、
いやいいな、
これいいっすね、いいっすね、ありがとうございます、
ありがとうございます。
それからですね、みたらし団子飯さん、ありがとうございます、
ありがとうございます。
ハドソンが残っていればスターソルジャー発売30周年、おー、
うん、
それからコナミに愛が残っていればツインビー発売30周年、おお、
そうか、
みんなの記憶に残っていればテラクレスタ発売30周年ということで、テラクレスタはね、あの、
はい、
日本物産日物のシューティングゲームですが、5機の合体マシンの分離フォーメーションをあらかじめエディットしておくというので意外に凝りましたということでね、そうなんです、このテラクレスタって、はい、あの、まあ、ムーンクレスタっていうのが最初あって、
うんうん、
ムーンからテラなんだけど、ムーンクレスタはもう本当にゲームセンター嵐とかの時代に、
うんうん、
あの漫画になってたやつで、
うん、
まあ普通のインベーダーとかギャラクシアンがちょっと進化したやつなんだけど、このムーンクレスタ のギミックとして、まあ大体3期じゃないですか、そのシューティングゲームとかの時期って、その 1,2,3 が全部能力が違うという感じなんですね。で 1,2,3 が縦に合体すると強力な攻撃ができるという、
は
い、非常になんかね、あの、うん、それがムーンクレスタすごく斬新だったんですね、その1期やられて2期目の能力が違うっていうその感じが。でテラクレスタではさらにその、はい、まあそれは普通の残機制なんですけど、
うん、
最初1号機から始まり、はい、途中であの格納庫みたいなとこに2号機3号機4号機5号機といて、 で5期になって合体すると火の鳥になって一定時間無敵になるんですね。
ほうほうほう。
でただフォーメーション攻撃っていうのがあって、うん、あの回数が決まってんだけどボタンを押すと5機がわーって分かれて、うん、いろんな方向に弾を撃つとい う,
ほ う, ほう。
それが1号機と2号機の時とか123の時とか、うん、1234の時と12345全部いる時で違うんですね、うん、そのフォーメーション攻撃が、なのでそれを自分で戦略的に、ここはじゃあ123で行こうとか
組み合わせ
できると。
で
ファミコン版はこれにさらにエディット機能があって、
うん、
そのフォーメーションでどこに何号機が行って、はい、何号機はどっちに弾を撃つかみたいなのも決められるという。
はあ、これはそれは凝りますわな。ね、
ただその5機にすると、はい、あの5機でフォーメーションバッて展開すると何がまずいかというと、うん、当たり判定がでかすぎるんですよ。そのエディットでもう画面の最大に広がって、はい、中央に敵がいてそれを殲滅するみたいなのを作ったとしても、はい、わってフォーメーション展開した段階で当たり判定が広くなって何号機かがやられちゃうっていう、その弱点があるんですね。
はいはいはいはい、
なかなかに難しいあれですけども。それからダグゾーさん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
30年前は少ないお小遣いを握りしめて、当時は勢いがありまくっていたゲーセンに通っていましたと。源平闘魔伝や怒りなんかは特によくプレイしていて、後にこの2つがファミコンに移植されてしまい変わり果てた姿となった時は激怒を通り越してある種の悟りが開けましたということでありがとうございます。まあね、源平闘魔伝ね、あの、はいはい、アーケード版はね、うん、アクションゲームだったんですけど、うんうんうんうん、ファミコン版はなぜかボードゲームみたいなのになっていて、うん、
はい
はい、うん、あのボードゲームっていうかリアルなボードゲームがついてて、
うんうん、
で、あの過激を、はい、平の過激を主人公のフィギュアが4つついていて、うん、4人同時プレイができるみたいな、うん、なんだこれはって国取りゲームみたいになってですね、どっかの国に攻め込むと、
はい、
その国を持ってる人があの守備側になり、
うん、
で攻め込んだ人が攻撃側になって、
はいはい、
まあ、攻撃側はワンコンで過激を操作して、
うん、
で通コン側はあの自分の城から魔物をこう呼び出して過激をと戦わせるみたいなことができるという、なんかこう国取り合戦みたいな感じのになってて、ね、だからもう源平闘魔伝って言わなければというか、うん、その源平闘魔伝じゃなければ
それもしかしたら違うゲームで作ってたのってパターン、そうそうそう、あー
なのかね。これな、だからこれちょっともったいないんですよ、うん、そのなんか戦国モノポリーみたいな感じのゲームとして売ってたらもしかしたら、
うん、
かなっていう、
ね、シンプル戦とか2000とかでまたタイトル変えて出すパターンですよ ね後の世だったらね。
それから、地福亭金目さんありがとうございます。
ありがとうございます。
30年前は2歳ですなということで、うんうん、兄貴からゴーグル5の帽子もらったのも少し後かなということでありがとうございます。うん、ゴーグル5ってのはあのスーパー戦隊の、
はい、うん、
一つですけど、はいはい、大きい大戦隊ゴーグル5ってやつですね。これね、結構私も好きで、
はい、
これね、まあ、赤、黒、ピンクみたいな、はい、色はあるんですけど、うんうんうん、各そのキャラごとに宝石が設定されてて、はい、赤はルビーとか、
うんうんうん、
黄色はオパールとか決まってて、
はい、
うん、でその戦っててその宝石の力でパワーアップするっていう、まあ赤は無知持ってるんですけど、
はい、うん、
まあ、普通最初その無知ノーマル無知で戦ってて、うん、でちょっと強いあの怪人みたいのが出てきてうわーみたいになった時にみんなでその宝石の力で、
はいはい、
うん、あの無知がルビームチみたいのになって強くなるっていう、
はいはいはいはい、ね、昔なんかその宝石物って流行っ、
うん、
この頃かな、なんかいろん なんか宝石をはめ替えると、
うん、
とかなんかコンパクト、
うん、
女の子物だとコンパクトに宝石入れ替えるとみたいなのとか、
そうそうそう
そう、なんとかジュエルとか、
そうそうそう、
流行ってたような気がしますね。
このねゴール5の中でピンクの持ってる、うんうん、ピンクミラーっていう鏡があって、
はいはい、
これが最強なんで、ね、その設定の中で敵の攻撃を全部跳ね返せるっていう、
なんかラーの
そうそう、なんかね魔法カンタみたいな、その他のやつの武器が全部効かないやつがいた時にそいつの攻撃をピンクミラーで跳ね返して倒すみたいな回があって、ゴーグル5は私ね結構あの低分社のゴーグル5大百科を持ってたんで、
はいはい、
結構読み込んだんでなんか詳しくなってるんですけどね、
マジデンジャーみたいな
後だ、ね、あ、そうそうだね、
魔法系、うん、っていうか、うん、
からダーさんですね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
30年前はファンロードとアウトとアニメ ックを買って、うん、友達貸し借りしてた中学生でしたと、
うんうんうん、
でスペースサジタリウスの話をしても誰もついてきやしないと、穴があったら入りたいこといっぱい言ってましたということで、ありがとうございます。ほうほうほう、ファンロードね、これね、スペースサジタリウス、まあ、宇宙船と書いてスペースサジタリウスですけど、うんうんね、まあ、アニメで ねあって、
うん、
3人かな、あのダメ中年が
家
族のために、何でも宇宙の何でも屋みたいにして働くというね、
今思えばあのオープニングテーマが超好きだったんですけど、曲はね当時あの、うん、歌えなかったんですよ、あの曲調で、
はいはいはい、
一生懸命歌ってた覚えがあるんですけど、ね、今だったらちょっと流行りの設定ですよ ね、 あのガーディアンズ・オブ・ギャラクシーとアントマンを合わせたような、
いやこのねサジタリウスに出てくるアン教授っていう、
はい、まあはい、
女の教授がいるんですけど、は
い、
まあこれは最高なんですよ。
いや 色っぽかった
ように
見えますよね、
う
ん、あれね、
あのケモナーっていうね、ケモノっぽい擬人族が好きな人にはたまらん、うん、ケモナーにあれにでケモナーに落ちた人も多かろうというアン教授ですね。でアン教授とジラフっていうその3人組の1人のっぽのやつが、まあ一応恋人同士なんですけど、まあジラフも結構適当なやつなので、あのいつも喧嘩をしてアン教授に怒られるという、
ジラフ超好きだったんですよね。なんで好きだったのか分かんないですけど、
別にかっこいいかっていうと、
私でも多分言葉もろくに言えないことだと思うんですけど、あのすげえジラフ、なんか絵本みたいなの買ってもらってて、あのアニメブックみたいなやつ、
はいはいはい、
なんかすごいジラフのページばっかり開いてたのすごいお母さんに指摘されたことが、
いやケモナーはね多分このサジタリウスか、うん、もっと前だと、はい、ワンダースリー手塚治虫先生のあれの、ボッコ隊長、ウサギの、
はいはい、
うん、ボッコ隊長か、うん、あのアン教授かなっていう、
多分その世代は今ねズートピア見てね、
そうあボッコ隊長来た
と思って、ちょうど30年前だとあれですよ、メープルタウン物語もやってるんで、
そうか
多分ウサギが田舎から出てきて活躍、ね、うん、
あ
パティってなってると思うんで、ちょっとケモナーに目覚めた人は今も幸せだと思う、
ズートピア完全にね、ボッコ隊長かそのメープルタウンの女の子ね、
そうやばいっていう
メープルタウン物語見てたな、日曜日
30年前ですよ、
ね、そうか絶対そうだね、うん、いやーメープルタウンにおいでよですよ、
やばいわ、
いいっすね、ズートピア、じゃあそういうところをちょっとついてきた感が ね、うん、
ね
あるんですかね、
完全にね、なんか差別っていうかああいうのとかもね、
うん、いやということで30年前のねあれなんですけど、はい、私ね結構30年前っていうとまあちょうど10歳ぐらいなんですけども、うんうんうん、あのね秋葉原
はい
に、うん、まあまあ当時その頃ってまだメイドさんとかいませんし、コスプレの人とかもいなくて完全にジャンクショップ、
はいはい、
電子の街ですね、小野電報屋が駆け巡る、
はいはいはい、
電子の街だった時で、はい、まあこの番組でもねどっかで何回か言ってるかもしれませんけど、アニージャと2人でレーザーコマンダーっていうファミコン の、
はい、
うん、あの周辺機器連射ができるやつを買いに行くっていうクエストをしたのが多分30年前ぐらいかなと、
うんうん、
いや売ってなくてですね、そのレーザーコマンダーっていうのが、
ほうほうほう、
あのジョイカードとかみたいにメジャーな連射機器ではなく、うん、ホリ電機っていうところがあそこ結構マニアックなものを出すんですけど、
はいはいはい、
レーザーコマンダーはあのそのレーザーコマンダー本体からレーザーが上に A ボタンと B ボタンとかから出てて、
うんうん、
そのレーザーを遮るとボタンを押したことになるという、
超
ハイテクっぽいイメージのもの
すごいなんかあの映画 SF 映画とかに出てくるようなブンってやると、
広告とかでもそのビヨンってレーザーがそれをサッてやるとこれで連射ができる、すごいみたいになって
トニー・スターだ
みたいな、ちょっとね時代先取りしすぎた感があって、でもこれはすごいと思って、まあ当時横浜に住んでたんですけど、もういろんな店探したけどないんですよそれが。なのでどうしたものかなと思ってたら、アニジャがある日なんか秋葉原という街に全ての電子機器があるらしいぞみたいなことを友達に聞いたとか言って
それなんか村人に話しかけたら、あのなんとかの国にはなんとかの県があるみたいな
っていう話で、じゃあ行ってみようかって言って、でもどうやって行くのみたいなので、まあ調べてその電車の路線図とか調べて、でまあ行けると、で2人で行ったんだけど、まあ怖かったですねやっぱり、その10歳ぐらいですから、
そりゃあのねちょっと今は綺麗になってますけど ちょっと前秋葉原って薄暗い感じ、
まあ、ね、そうだって何の店か分かんない店ばっかりだったし、 そのよく分かんないコードとか電球とか、
はいはい
はい、そういうものばっかり売って
そうですよ、ね、
それしか売ってない店ばっかりのとこだったから意味が分かんねえと思って、でもうそれでどっかの店行ったらあったんですよね。
お
これだってなってで買って帰ったんですけど、はい、ただすげえ使いにくくて、
はいはい、
そのボタン押すんじゃないんですよね、ボタンじゃなくて、はい、ただ出っ張ってるとこからレーザーが出てるだけなんで、はい、押しても別に押した感はなく、
うんうんうん、
これどうしたもんかねって兄者といろいろ研究した結果、はい、そのレーザーを遮るために上に紙を置いて、うん、で操作は普通の十字キーで行うっていう、ボタンの連射だけこのレーザーコマンダーに置いてある紙がやってくれるっていうのが一番ベストだっていうことに気づき、
あれなんかハイテクなのか
なんだかよくわからないこの感じになったんですけどだただね、 そのレーザーコマンダーを兄貴と秋葉原、はい、まあ当時のね、うんうんうん、電子の街に買いに行ったっていうのはすごく、そのクエストの思い出がすごくあのプライスレスだなっていう感じがしますね。
そうか、30年前の秋葉原とか全然それはちょっと想像がつかないな。
そうだ、それをねリアルで行って
行っ、
であとなんかファミコンのカセットを何本か持っていくと、はい、新しいのに交換してくれる店とかもあってさ、秋葉原に、うんうんうん、怖すぎて行かなかったけどねそんな大丈夫なのかなみたいな
怖い
なんだこれみたいな感じでだからね、あれね今思うともう何回か行っとけばなと思いますね、うん、その今ね秋葉原、うん、今は今で楽しい街ですけど、うん、全然違う街になってしまったからね、
当時その売ってるようなので貴重なアイテムみたいなのを買ってれば今はもしかしたら億万長者
ねえなんかなーって、ただまあまあその兄者と行ってそれを買いに行ったっていう、だからレーザーコマンダーにちょっとだけ感謝っていう、まあ役に立ってないんですけど、その実際にはね、その思い出が作れたっていうのがね、
いいの、その頃はもう全然物心もついてないから、
まあまあね、
あのゲームもねもうちょっと後なんですよ、あと 3,4 年経ってから、あの前も話したんですけどゲームボーイ買ってもらってからなんで、はいはいはい、その頃はファミコンよりもそれこそメープルタウン物語とか、ね、サジタリウスとかを、あとはなんかあのウルトラマンキッズのことわざ物語みたいなのを見てあのお勉強をしてる頃だったと思うんですけど、
まあ、あとはね、うん、その近所に遊園、近所っていうか、まあ、近場に、
はい、
あのドリームランドっていう遊園地があったんですね、はいはい、で、うんうんうん、あのまあいろいろアトラクションもあって、
はい、
なんかあの池の中に沈む潜水艦みたいなのがあって、
は
い、でまあその潜水艦の中から水の中を見れるっていうのがあったんですけど、はい、うん、でなんかあのタワー的なもの、なんか登っていくだけのタワーとかもあって、うんうんうん、でただそのドリームランドが、まあ、経営難により、うん、あの閉鎖してしまったっていう噂は聞いてたんですよ。
ほうほうほう、
ただそのそこどうなったんだろうかっていうので、うん、実家に帰った時にあそこは墓地になったとっていうので見に行ったんですよ、どうなってんのかねって見に行ったら、うん、もう構成池の場所とか、うん、塔の場所は全く同じ で、
はい、
で池もあるんだよね、その、
はいはいはいはい、
まあもちろんその潜水艦とかないけど、
はいはい、
あこの池は潜水艦が沈んでたとこだなとか、
はいはい、
でタワーもなんか、はい、あのなんだろうね、仏式の塔みたいなのになってんだけど、
はい、
あれあのタワーだよねとか、
はい、
だからなんかドリームランド真の
はい、
死後の世界の真のドリームランドになってしまったのかなっていう、
クロノトリガーとかそういうので未来に行った時に
そうそうそう、
この地形は見覚えがあるっていう、
だあそこからシルバードで過去に行くと、はい、きっと遊園地になってるっていう、
なんだか怖いよ
でそこで共同墓地みたいになっててっていう話で、
なんでまた墓地だった、
ね、いやなんかね、まあ、確かに墓地だったら、
はい、
あのなんていうんですか、廃れないというか定期的にはお金払う人が出てくるので、
はいはいはいは
い、いやなんかねちょっと感慨深かったなっていうね、
そんなところ
が、まあ、あとね、はい、その実家に帰った時によくやるのが、うん、あの自分の小学校中学校高校がどうなってるんだろうなっていうのを大体見て帰るんですけど、 なんか小学校がね、はい、まあ、やっぱり今子供少なくなっちゃったんで、うん、私が通ってた小学校はですね、もう地域のなんか 区の区民広場みたいな施設になってて、うん、ただまあ建物はそのまま使ってってるので、はい、うん、外から見るとあそこ保健室だったところだとか図書室だったとこだとかは分かるんですけど、ただ実際に使ってるのはその区の NPO 法人とかがなんか使ってるらしいということで、
うちはなんか小学校も中学校も高校もなんですけど、うん、全体的にお城建築に変わってました。日本のお城の、
あ、お城、ほうほうほう、
水戸なんで、
う
ん、
なるほど
水戸城がなくなってってるんですよ。堀とかは残ってるんですけど、はいはいはい、でなんかまあ、歴史的 なんかそういう藩校とかは残ってるんですけど、水戸藩の、
はいはいはいはい、
それに合わせた建築になってて、門とかもすっごいなんかお城に入る時の門に変わってたりとか、なるほどなるほど、全部石垣のやつに白塀の塀とかになって、瓦が塀で覆ってあって、あ、 ね、なんだこのお城はって思って
。いやでも30年前でも結構変わりますけど、うん、神社仏閣とか行くと、うん、本当桁違いに古い、
はい、
慶応何年とかの建物ってあるじゃないですか、
うんうんうん、
何百年前とか、うんうん、なんかそういうのが残ってんのってすごいなって ね思いますね。神社とか行くと、
うんうん、
1200年前のとか普通にあるじゃないですか。
いやいや、あと木とかもね、
そうそうそうそう、
とんでもない樹齢の木がありますからね。
日光に行った時に、はい、東照宮に参って、はい、うんうん、その隣に二荒山神社っていう、
はい、
数字の2に荒れ地の荒れるっていう字に山と書いて、うん、二荒山神社ってあるんですけど、うんうんうん、まあ東照宮行って二荒山神社にお参りしたら、うん、その宮司さんたちがすごいなんか歓待してくれて、
うんうん、
なんだろうなと思ったら、いや東照宮はみんな行くけど、うん、こっちの二荒山神社まで来る若い人はあまりいないみたいないや東照宮なんてあんなのたかだか400年ぐらいでしょみたいな、こっち1200年ですからねみたいな、あんなの全然小僧ですよね
ひよっこですわみたいな、
あ、なるほどですねみたいな、まあ、確かに3倍以上1200年とか言うと確かにそうですねっていうのがあって、
あ、
割と神社とか行くと本当30年どころではなく、
はい、
その何十倍の月日を経た木とか建物があったりするので、
うんうんうん、
まあ、ちょっとね近代建築とかね、
はい、
近代様式の生活に疲れを感じた時はそういう悠久の時に、
はい、
時の回廊にね、
はい、
身を任せてみるのもいいんではないかと思いますのでね、はい、皆さん、まあ、また30周年と言わず昔こんなことがあったよとかね、
はい、
そういうのをみんなで懐かしむっていうのも楽しいので、
ね、
ぜひメッセージなどねいただければと思います。ということで、本編仮でございました。はい、エンディングでございます。ではシンクさん告知などお願いします。
はい、シンクでございます。私は、6月の25日、夜のだいたい6時頃からなんですけれども、渋谷にありますヒカリエというところの8階で、マーベルファンズコネクトという、ギャラリーを貸し切ってマーベルっていうアメコミの関係のファンが集まる場所として、うん、ちょっと開放してまして、そこで毎日いろんなイベントとか企画やってるんですが、この25日の夕方から、私マーベル講談というものをやらせていただきます。
ほう
ほう。あと11日にもやるんですけれども、ちょっと内容が変わってまして、11日はデッドプールという映画の講談をやらせてもらいます。ほうほうほう。25日は多分、スパイダーマンの講談をやらせていただくことになると思います。ほうほうほう。中の取材とかも黒っぽいんで、ぜひぜひ皆様よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。いいですね、スパイダーマン講談。なんかレオパルドンとかやっぱ出てきちゃうのかなっていう、ね、
言いたいですよね
いやレオパルドンね、あれも30年前ぐらいかもしれませんが、うん、まあその世代だとスパイダーマンっていうと、はい、まあ、東映のやつなので、ロボットが出てくるもんだとばかり思っててスパイダーマンがね、まあ今ね映画とかになって、うん、毎回レオパルドン出んのかなっていうのをいつも思う、ね、
最近出たあらゆる国、今まで出てきたいろんなバージョンのスパイダーマンが全員集合するって漫画があるんですけど 東映版が出たんですよ。
マジで。あ、それいいね。
もうね、そういったところも盛り込んでね、ちょっとお話をね、させていただきたいと思います。
はい、お願いします。はい、東映版のスパイダーマンが最強な気がする、
ね、歌もいいしね。
いいですね、あれいいんだよね、
武田スパイダーマン。
あれいい、いい。あ、感想もかっこいいっていうね。
チェンジでオパウド
ということでね、皆様ね、梅雨の季節でも元気にお過ごしいただければと思います。ではいつものご挨拶で締めたいと思います。ということで、ありが
太陽ホエールズ